幌町本では、裏の方になります。76ページからです。うわ、これ高校の漢文、載ってるぐらいなら、これ別に意味の難しいとこはないと思うんだけど、漢字が確かに今あんまり使わない漢字がありますけれども、金が振ってある、その通りです。たとえ絵に誇り、語に豊かにして、別地の筒を得、道を得、真を諦めて、商店の地域を起こし、日当の返上に商用すといえども、ほとんど出身の活路を聞けす、言わんやかの御恩の承知たる、丹座六年の小石三菱松林の真因を伝わる面壁副祭の生命なお聞こえ。これまあ手に丘も原文通りをずっとやってきたんだけど、この頃は こうやって現代から仮名遣いに直している。何だって消費者は王様、お客様は仏様の時代だからな。だからイチュンってね、こういうタガウとジュンズルって合うでしょ。これまあ語の解釈をしますけどさ、違うと準ずる、まあ大別してどっちかになるからね。つまりもっとこう本当にどうあったらいいってことになるんでしょ。我々一個こうあるものがさ、もっとこうご相談をして、もっとこう備わってるものをどうあらねばならないっていうことはない。それを座禅するときは、座禅はこうだからこうでなきゃいかんな、違うのをいいという、その通りいくのを順という、一順わずかに起こればの、だから、本当の意味はさて物差しを立てて違ういいとやっている、そういうものがちらっともあればということなんです。憤念として真を失す、憤念、だからゴラゴラしちまってね、わけがわからなくなる。とわけがわからなくなりゃ、わけがわからなくなったまんま、あれは全然わけがわからないってことないんです。それを俺はこうあるべきなのに、その道筋が憤念としてこう死しちまったってやるんですね。なぜかっていうと、異順と見る心、異順と見られる心、こういうふうにもっと一つのものが自分でするところからおかしくなってしまう。こういうの向こうのヨーロッパの神話なんかにもあらね、もっとこうそういうことのないふうに生まれているのが、いつの頃からか異人をこう論ずるようになって、神を失する、失するから勢い道としてね、人間はこうあるべきだということをこう立てて、それによってぜひ善悪をこう決めて、世の中のしきたりとし、社会生活を保とうとする、 それを人間社会と呼ぶところがある。でもね、それは人間社会に必要なようであり、いいことはいいんだ、上心の従うまんまっていうのがいかにもよかりそうなんだけれども、どうしてもね、それじゃ収まりきれんのです。だから世の中の道徳化、あるいは教育化、先生の息子にろくなもんないねって、あれ誰かに差し障っちゃいけねえけどな、昔、まあよくわからんけど、なんていうの、そうやって人間をね、こう縛る方向にしかいかないんでしょ。しつけとかな、しつけっつっちゃね、自然のまんまのこの発達をね、損ねる。そしてやっぱりろくなことがないんです。でも自然のままにやっときゃろくなものにならないだろうっていう、野蛮野非だっていうところがね、そう、人間の思い違いの分が多いけどな。だから子供は三つになるまでに教育が終わってるっていうんです。三つ子の魂百までもっていうのはそれでね。そうするとね、言葉とか道徳とかそういうもののしつけじゃ届かないんですよ。だから親の思いと反対側に行ってしまう子の方が多い。親のせい見てこう。そうするとね、どういうふうな教育っていうと、親の本当にこう真っさらな心がそのまま伝わるんですよ。子供は特にそういうことは敏感です。自分と親との分け隔てっていう、他との分け隔てっていうのがね、子供ほど少ないものはないから、例えば好きがこう伸びて方が出るんでしょうね。これを道徳とか信仰とかこうあらねばならないで踏んじまったって何にもならないんです。こうしたらね、人間の子供も人間もそうなんです。それをそのところに教育すること、もうね、おのずからよしあしっていうのがあるんですよ。好きだってね、コンクリートの上じゃ育たない、自然じゃ育たない。人間だってそうです。かわいそうだ、悲しい、そういうことも分かる人もね。だからどっか法人行ったら、法政大学とかの先生で、何だどこの先生だって教育学だって言うから、教育っていうのは必要学だって言ったら、教育すりゃ相当人間いじくり回して悪くなる場合にない、それをおめえ知ってるわっつったらポカッとして、何のかの家がこのバカったれしって言ったら、最後にほら、とにかく教育で飯食ってんだから仕方がねえっつった、じゃあまあしょうがねえやって、明治以来学者なんてものね、創設の時代から、まあ理科の方は知らんけど、文学の方で言うと、なんか歴史のお荷物にしっくろの文にしかならない、そんなような気がしてしょうがないな。それじゃあ世の中行き詰まるしかない。この閉塞社会っていうのは、道徳教育復活してみたり、なんとかかんとかしてみたりする、そんな悲壮なもんではないのです。ちょっとやそっとのことじゃ元へは戻らないのかもしれない。でもね、明治維新の志士どもが 400年300年太平の眠りから目覚めたのはドカンと一発、アメリカの軍艦が大砲って目覚めたんだけどさ、そういうふうに本当に何かしらっとあるとね、そっとこう人間っていうのは生まれてから如来としてこうあって別に変わっちゃおらんので、あのきっかけで本心に立ち返ることができる。そう明治維新見てると氷川青団の何したっけな、あの男、その老人制度忘れて忘れちまうけどさ、どうもあの男が思うんで、あいつがいないと成り立たなかったっていう気もするな。日本人ってな、妙なもんで、本当に三流民族で、儒教ってのがまた変な教えで、まあ、それと島国根性と一緒になっちまったのかな。環太平洋宗教社会、宗教じゃねえや、宗教社会だな。外国人に言わせると二十歳の頃までにみんなぶっ殺されてね、そこからこう日本社会が成り立つという才能の芽を摘んでしまうと言われている。だからエリートとして受験勉強を勝ち抜いて残った者に個人の自由を与え、そうでない者には個人の自由を与えないって、そういうような乱暴な意見じゃしょうがないけれども、ヨーロッパ社会にある個人の自由というのだな、神の前の平等ってことがあってね、その分においてその身分の上下、教育のあるなしによらずにこう個人の自由をある程度保障する制度じゃなくって、そういう何て言うのかな、上層心のありようなんだけど、日本人ときたらまあ釣り番組一つ見てたってさ、あっちの釣り番組はされている、冗談言ったり何てやったりやって、技術的に別に劣ってるわけじゃないんだけど、見ていて釣り知らない人と面白い。と日本の釣り番組ときたら何だって釣りの技術と何匹釣ったしか言わない、なんだこれと、釣りってだ、日本の釣りしてな、本当に見るだけで嫌になっちまう。魚だって必死こいて生きてんのに、そいつスポーツで面白がって釣るん、人間の業としてそれはしょうがないにしたってさ、つってゲタゲタバカ笑いしてんの見て嫌になっちまう。これね、日本人の教育か何かね、これね、軍曹、せいぜい軍曹しか育てないんですよ。技術をどうするか。だから、かつての戦争も参謀がいなくて負けだった。あんなに戦に負けることはね、いくら国力弱くたってな。そうだからそれを猛反省して参謀を作ったか、頭脳に当たるものを作ったかってと、全然作っとらんな。日本のエリートってあれなんだ、昔のエリートっていうのはね、少なくともこう種族社会から出たもんで、こう社会に責任を取るっていうことがあった。それは確かに、エリートとしてこう死タイプだな、中国で言えばね、世の中のことをじゃあこれ優位に あって、いろんなことが特権階級としてあるんだけど、いざとなったら責任を取るのがその市逮捕であったんです。でそのいざとなったら自分が責任を取ってっていうものになっているっていう、それが抜けちゃったエリートっていうのはただのガリガリ坊者だな。こんな世の中の外国はないんです。本当に困ったんだから、今の教育っていうのはそうなんです。幼い自分の独りよがりの分を多く残した方が受験戦争に勝ち残れる、こういう受験問題なんです。大人になって世の中自分もあるけれども人もあるっていうのは、これはね知識じゃないんですよ。そういうある時にそうだっていう実感があるんです。そうして世の大人になっていくんだけど、そうなると今度今の受験問題では二歩三歩を退かなければ解けないという、そういう問題ですな。私の頃からそうでした。私がそう言い分のは確かにそうだったからな。ガキの面を残して、それがなんでしょう。だからそこの点を、俺何の話してんの俺は。たとえ絵に誇り、だからね、これ別にその世の中のそういうことをどこを何話してるか忘れちまったからしょうがない、もう忘れちゃって元に戻るけど、絵に誇りっていう、絵っていうんですね、こうまあ座禅なんですからこうやって座って、ある時ね本当にこう自分というタガが少しでも外れると、今までこう自分という 100% のものをね、こう自情自爆蓋をかぶせるっていうのかね、自分で自分を縛っているんですよ。だから本当にもっとあるものが生かされていない、そんなをちょっとこう外すとね、その分がふわっとこう蘇るんです。これは面白いんで、話してる途中でもね対面してる間がそうかっつってこうなんか体がこう前にも膨れ上がるような感じになる、自分の中がふっと消えるんですね。そうするとね、そりゃ元へこう幾分でも戻ったっていうことなんですよ。ところがふわっと戻って、そうするとね自分もふわっとこうよみがえるし、そうしたらこう見ている景色もねなんかふわっとこう読まれると違う感じがすることがある。それをねこうだーっつって持ってしまうのを絵と言うんです。悟ったーっていうのを絵と言うんです。だから仏教はーっていう、だから俺はーっていうのを絵と言うんです。言ってみりゃもっとないんだけども、ちょっとそういうことがあるとね、仏教今までちんぷんかんぷんで分からなかった仏説がね、こうなんか見りゃすぐみんな分かるようになる。余裕を持って俺様は仏様だやるんですよ。これ絵に誇りってね、語に豊かにして、そういうことが何度でもある。あるに従いなんか大を徹底していくような気になっている。本当はそうじゃないんです。まだちらっと自分というものがすっからかんになっていない、どっかに残っている自分があって、それがかつての自分と今と見比べるので、絵に誇り語に豊かにしてっていうことがあるんです。だからそういうことのある間はダメだっていうことね。だから俺はかつてこういうこともあった、こういうこともあった、悟ったぞ、あの時悟ったんだけど悟り逃がしたぞ、なんてインターネットでも言ってくるやつがあるから、お前そういうこと言ってる間が そら何にもならんのだよって言ったらそれ聞いたわって何にも言っとこんな。無心っていうのはまずその自分の思い上がりなあ、こういうふうに悟ったからどうだって、なんでそういうこと言うんかち、そこにもやらなきゃしょうがない。ただもう俺は人と違うんだぞ、俺は偉いんだってひけらかしたいだけのためなんでしょ。何もならせ、人を気づいたって自分気づかないってみんな人間そうだけどな。だから無心の入り口っていうのはとってね、まず自分は思い上がったらダメだなこれはっていうところからなんですよね。そうするとこう、これを逮捕の術っていうんです。差がある歩くね、逮捕の術。今までやってきたことがみんな進歩の術だったんですよ、ね、仏教でも少しでも学んで少しでも知ればそれだけ向上したぞってね、それちょうど反対をやっていただければいいわけなんです。そうじゃない、仏教ではない、自分に書いてあることが仏教なんです。そう、当たり前のお釈迦さんがこう仏教を開いたんですね。お釈迦さんが誰になるのを学んだってことないんです。学んだことを一切合切してきて、たった一個の自分の上に行われ尽くして、自由如意ならんてね、昭80年の生涯を用いて用いきれずという、これをもって仏教としたんだよ。おじゃお釈迦さんと自分とどこが違うかって、どこも違うあるのです。そこからしか物は出発しない。そうなくて、お釈迦さんは偉大なる宗教家で如来でなあ、観音様いて羅漢様いてっていう、こうピラミッドだったらこれは信仰にしかならない。信仰って言ったらね、おまん信ずりゃ救われるって。確かにね、今の人っていうのは、真にも不真にもならない、曲がりにもならない。それじゃあなんかこれ人間というよりも、ゴミアクタだな。それじゃ何にもならない。夢の島って昔東京湾を目指したとこ行ったけどな、夢の島のゴミな、あそこへみんなでごちゃごちゃ溜まってな、こうして来たね、わけわかんなくなってみんなで夢の島やってる、触れ合いだ夢だね言ってる、そのまたどっきたねえことは。だから一応これそういうの言ったらやめないとダメだな。やめるに別に手間暇いらん。な、見た目の環境じゃない。自分一個やめればいい。自分の自堕落わがままをやめりゃそうです。元を取り尽くしもない一個なんですね。それを。みんなこれ絵に誇って五に豊かで別地の父親やってるんですよ。いやー俺の趣味を言う生き様はね、触れ合いだ芸術だ趣味だなんだごちそうだ。だから芸術というものはその一つの文明文化のね、命のこう成長点にあたると言ってもいい。ピカソの絵がどっかで見たのが70億とかいるみたいな。別にあん なもんなら10億もしなくてもいいと思うんだけど。日本画伯の絵がな、うんと高くて2000万円とか言って、もっと高くて上原龍三郎あたりで1億円、そんなに違わなくていいじゃねえかって思う反面、そのくらいが相場かなと思うところもあります。あれはね、もうピカソぐらい分かりやすい絵ないんだけどもさ、でも日本人とちょっと異質なとこあるんだけど、それでも洗練度美しさ中点では同じものです。熊谷なんとか画伯の方が絵の方がよっぽどいいかと思うんだけど、それでもねピカソはね、自分をその人類の成長点においてね、もう悪戦苦闘してるんです。毎日がね、マインカンプかな、生きるか死ぬかの闘争やって絵が生まれてくるんです。そりゃゴッホでもそうだ、確かに100億円の価値あるんです、その点は。そういう日本人画伯はそういうものを右向き西向き西で真似てね、なるだけうまく描いて、えらしい絵描いて、それじゃいくら描いたってたかが1億円ですわな。そこはあそこの茶の間に変わったある絵なんで、そのまたフロマルド来てるんで、絵なんか描かなきゃいいのになって、あれ見ると、ちょっと絵の今日は人々ね、誰の真似して、それでこうで、自分はこういうことやってるっていうのが一目瞭然で、まあ、そらそれなりに魅力ったってな、鈴木の方見てた方がよろしいな。うん。何の話してるかって、夢の島の話してたんだっけな。だからよく BS テレビなんかでな、芸術家の今の芸術家の紹介がある、そうするとね、出てくるやつ出てくるやつよう喋る、曖昧な面してな、やれ壺作れ絵描きだ、もう見なくてもいいって思うな、なんだろうあれ。そりゃ野の花の方が100万倍もいいです。だそれを見て自分を恥じてね、一旦芸術活動をやめるべきです。それが本来のありよう、そしてそこから始めればよろしい。つまり成長点が腐れてるってことね、これ大変なことです。でもこれ国滅びますよ、日本だけで生きてるわけじゃないんだから。もちろんね、アメリカなんてあんなどうしようもねえ国だけど、ちゃんと成長点が生きてるところがある。変な映画見てもね、なんかそこで歌って歌いくとパカッと脳手術受けたら気になることがある。生きてるんだね。だから日本人の一個でも半個でもね、これ生きてるやつが欲しい。だからそれのね、これ生きる方法なんですよ、この座禅寺はな。俺絵に誇らない、絵に引っかからない、語に引っかからない、ベッチだ、あちこち見渡して俺はどうだって、そんなこと言ってないな。スズメでもスバメでも空の雲でもそんなこと言わないんでしょ。元の木阿弥まれついての如来をこう超超出させる、その方法なんです。だから心を諦めて昇天の刺激を起こし、確かにこうやっているうちにね、自分のタガが外れて、そういうことを必ずあります。ガラッとこうかって、何だ今まで俺何してたんだろうな、そういうこと必ずあるんだけど、それだからこうだってことないんだね。 それが本来なんです。そう生かしきってこうまろやかにこうね、言ってほしい。だからそうやってね、いくらこう、まあ今こういう人も珍しいけどな、前天魔って言われるこう、他何にも多勢一本でね、別地の地通を得、昇天の地域を起こし、昇天天をつくんだろう、天下取ったってやつな。長谷川三治太郎氏は、まああの頃でも三千の死がないもんだから、とうとう自分でこうやり抜いて、こうしたら本当に天下取ったと思ったらしいな。あっちこっちの椎家という人を歴訪して、椎家の何人か気違いにして、あたろう采配やっとったらしいな。怖いもんなしだな。そりゃ、一応こう自分が丸気になくなっちまうんだから、自分がないこの怖いもんなしなんですよ。怖いものって自分が怖いです。ここでやってたら、あの時飯田桃園の人老子が二人一緒にその縁談に立たされた。桃園さんの前座やらされた。老子としちゃ桃園さんだってクソくらいなもんだから、今日が乗ってたらどんどん時間が長引いちゃって、とうとう桃園さんがしょうがない電車の時間が来て帰っちまった。そんなことがあったらしい。これ桃園さんもこれは弱ったもんだなってんで、老子にあんたあんまり公安をこう一緒くたに使わないようにした方がいいよなんて言ったらしい。でもそんなことは絵のカッパでやっとった。そのうちに気がつくことがあったんだね。こりゃ俺の方がいたらんち、どっかおかしいって言うんで桃園さんに参じて、また何年かしたんでしょう。そうして本当にこう、こういう自分が業を持って、それでかえってこう不自由になって、これをだからもう一度愛度脱するっつってね、二度こう脱するところがあって初めて落ち着くっていう、まあ一般的な風だね。ほんでまあ今にまで至ってるんですけれども、元だけれどもどこ見たって仏教っていう字も書いてない、仏っていう字も書いてない。自分を見てごらんなさい。自分って書いてあるか、私って書いてあるだろうか。ないんですよ。だから兄使用の客刀を持ちぬものならんや、そうでもどうにもならんじゃ、なんとかしにゃならん。ほら一個でも二個でもなんとかしてください。こうだもんで、言わんやかの行の承知たるってお釈迦さんのこったな。丹座六年、まあ執筆室よりね六年間かかったと言われている。その間ね、不釈不釈神明ってことがあったんだよ。命を惜しまぬね、道のためならってことがあったんです、ね、こういう面壁草への生命だ、今日だるまさんだね、9年間育てた。どんな立派な人でさえそうだったんだって、サボるなって言いたいんだけど、たとえサボったったってそのものなんです。こんなに不楽はのんべんじでね、楽な仕事はない。しかも本当にこうちらっと見ただけで昇天の死期を起こしちまうぐらい、確かにこう人のこと世の中のことが丸見えになっちまう。面白いがね、生まれたまんまの赤ん坊に書いただけなのにさ、物が丸見え。どうも不思議にそうできてるんです。だからよく思うんですよね、 こう地球外野っていうものね、人間だけがもの分からんで、その松の木だろうが咲いた花だろうが虫きらだろうが、本当にものよく分かってるんだなって気がするんだけどな。本末転倒どっちが本末転倒かよくよく、まあ、なんかあんまりテンションにならんな。まあそういうことです。頑張ってください。